山本道代、公明党。重症心身障害者等の通所事業所、必要性が高まることへの対応は。質問。本市には重症心身障害、重度の医療的ケア者を受け入れる事業所がありません。そうした事業所の必要性が今後高まることに対して、現在市として具体的な考えはありますか？また、重症心身障害、重度の医療的ケア者の受け入れができる事業所の開設が現実的となった場合、重度の医療的ケアを行うスタッフの人件費や設備投資、事業所の賃貸料等の運営資金が大きな課題になります。こうした事業運営に対する補助について、市の考えを伺います。答え。重症心身障害者等の方々は、医療技術の進歩等の理由から今後も増加していく見込みであり、通所できる生活介護事業所を市内に設置する必要性は高まると考えています。今年7月、市内で重症心身障害者及び重度の医療的ケア者向けの生活介護事業所の開設を考えている事業所から相談があり、開設ができるか検討に入っています。事業運営に対する補助等に関しましては、今後、先進自治体の事例などを検討していきたいと考えています。一般質問項目。1、重症心身障害、医療的ケア児、ケア者、通所事業所について。2、各種ワクチン接種について。3、マイナンバーカードの普及と利用促進等について。原由紀、立憲ネット緑立川。子ども・若者の居場所の確保、跡施設や空き地の有効活用を。質問。子育て・健康複合施設が完成すると、子ども未来センターの一部等が跡施設となりますが、ここを子どもたちの遊び場や学習スペースとして再構築する考えはありますか？また、欅台団地の住宅地区 C の土地利用の方針に、一部をオープンスペースなどに整備し、コミュニティ形成等に資する土地利用を図ると明記されています。このスペースのあり方について、市も一緒に考え、子ども・若者の安心な居場所を増やしてほしいと思いますが、今後の予定は。答え。近年、本庁舎を中心に執務スペースの不足が課題となっています。跡施設の活用も含め、検討する必要があり、子ども未来センター等の跡施設を子ども・若者の居場所として活用することは想定していません。欅台団地の住宅地区 C については、土地利用の方針において、新たなニーズに対応した子育て支援等の機能導入を図るとしていることから、建て替え計画の進展に応じて、子ども・若者の居場所の設置について議論することは可能と考えています。一般質問項目。1、もっと出産・子育てしやすい町立川へ、パート5。2、小児、すべて大文字、AYA 世代、がん患者への支援。門倉雅子、公明党。ヒアリングフレイル対策、早期発見の仕組みづくりを。質問。これまで加齢に伴う聴力の低下は仕方がないこととして、あまり対策されてきませんでした。しかし、難聴を放置することで、高齢者の心や体、生活に大きな影響をもたらします。聴覚の衰えに早く気づき、適切な支援につなげて、聴覚を維持することが大切です。難聴の高齢者の孤立防止や、介護・認知症予防の観点からも、難聴を新たな概念のヒアリングフレイルとして、 対策に取り組んでいただきたいと考えますが、市の見解を伺います。用語解説。ヒアリングフレイル。身体の衰えの一つで、聴覚機能の低下によりコミュニケーションの問題や生活の質の低下等が生じること。聴覚機能の低下が認知症診断結果の過小評価につながる可能性等を分かりやすく伝えるために示された新しい概念。用語解説終わり。答え。本市ではヒアリングフレイル対策の一つとして、今年7月から補聴器購入助成事業を開始しており、今後は早期発見に向けた取り組みが重要と考えています。難聴の高齢者を早期発見するために、定期的な聴力測定のほか、チェックリストやアプリなどを活用したセルフチェックが重要です。市としては今後、難聴に関する情報の普及啓発、早期発見の仕組みづくり、購入費の助成による補聴器の普及支援等による総合的な対策が必要と考えています。一般質問項目。1、高齢難聴者の早期発見と介護・認知症予防について。2、誰一人取り残さない子ども・子育て支援について。江口元気。自治体 DX の専門人材。確保のための取り組みは。質問。国が推進する自治体 DX は、自治体の業務において IT を利用し、職員の負担を減らし、限られた人的資源を有効活用していくことを目的としています。IT に長けた人材の需要拡大により、給与が高騰し、獲得するのが困難である状況の中、本市で DX 専門人材を引用したことを高く評価します。今回来ていただいた専門委員の方の契約期間もあるため、今後も DX 専門人材を獲得していくためには、どのようなことに取り組んでいくべきと考えていますか？答え。自治体に限らず、様々な組織で DX 専門人材の必要性や需要が高まっており、市単独で人材を獲得することは、難しい状況と認識しています。今後も DX 専門人材を確保していくにあたっては、今回がそうであったように、ガブテック東京の人材紹介事業を活用していくことが有効であると考えます。用語説明。ガブテック東京。ガブテックは、大文字 GOV、大文字 TECH。多様なパートナーとともに、都と区市町村を含めた東京全体の DX を効果的に進める新たなプラットフォームとして、令和5年に都が設立した外部組織、デジタル人材の確保・育成、デジタル基盤強化・共通化等、都との共同体制でサービスを展開している。用語説明終わり。また、より良い人材を確保するためには、報酬についても相場を踏まえ、条件面についてもしっかり検討していくことが必要であると考えています。一般質問項目。1、立川市のデジタル化について。2、歯科口腔ケアの取り組みについて。3、寝川緑道について。浅川修一、日本共産党。子どもの意見表明、積極的に政策に生かすべき。質問。市が青少年健全育成研究大会で子ども委員会の活動をまとめて子どもの意見表明の場を作ってきたことは承知していますが、もう少し積極的に子どもの声を政策に生かす視点が必要と考えます。用語説明、子ども委員会。夢育て立川子ども21プランの推進にあたり、公募による 小学校4年生から18歳までの児童生徒等で構成する委員会。立川の街や生活の中から子供たち自身が選んだテーマに沿い、フィールドワークや話し合いを重ね、こんなことができたらいいなというアイデアの実現を目指して意見を表明する活動をしている。用語説明終わり。この点から子供の意見表明権についての認識をお示しください。また、こうした事業で出された子供の声や意見を、市の施策や学校教育をはじめとした教育行政に生かすこと、それが市民にもわかるように情報提供や広報することについての見解を伺います。答え、これまでも市では子どもの意見表明の機会確保と子ども施策への反映に取り組んできており、継続すべきものと認識しています。子どもの意見表明を大人もしっかりと受け止めて、その一つでも実現に向けて取り組んでいける方策を検討したいと考えています。子どもの意見がどのような協議を経て反映されたのか、あるいはなぜ反映されなかったのかまでのプロセスを、当事者を含め広くかつ分かりやすく発信することにも努めていきます。一般質問項目。1、子どもの声を市政に生かすこと等について。2、国民健康保険制度について。3、南口のまちづくりについて。高口康彦、公明党。自治体における e スポーツ活用。高齢者や障害者への普及を。質問。若年層に人気の高い e スポーツですが、近年、高齢者の認知症、フレイル、介護の予防や高齢者にも障害のある人にも健康増進の効果があるとされ、推進している自治体が全国にあります。高齢者施設における体験会や出張講座のほか、施設間交流、多世代間交流、障害の有無にかかわらず、楽しめる施策等が実施されており、本市でも前向きに取り組んでほしいと考えます。e スポーツを推進する事業者との連携も必要と考えますが、市の見解を伺います。答え。自治体の取り組み状況や効果については、十分に把握できていないため、まずは実施自治体の調査研究が必要と考えています。また、障害者にとっては、出会いが広がる場や、雇用機会創出の場であると認識しています。e スポーツを活用することで、場所も年齢も性別も関係なく、楽しむことができると考えており、市主催のイベント等は考えておりませんが、市内で大会を開催している事業所や e スポーツチームとの関わり方について、検討したいと考えます。一般質問項目。1、 e スポーツの活用について。2、障害のある方々への支援について。